イガーの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
こんばんは、岩井川の井川修司です。
奥さん、あなたの岩井ジョニオです。
岩井川の誠実ラジオ2畳半の小部屋からのお時間でございます。6月3日、はい、月曜日が終わろうかという時間帯でございますが、
そうですか。
まあ、ご存知の通りこの番組は収録で、はい、
そうですね、
お送りしてるわけですけども、だからだいぶ世の中とこうタイムラグが
ありますあります
生まれてしまうんですけども、はい、ですから、
はい、
前回の収録から今回の収録までの間に冠婚金シアターが始まり、
はい、
そして終わるという。
だ前回の時はまだ始まってもなかったんですか。
始まってもないんです。だからそうなんですよね、はい、まあまあとりあえず冠婚金シアター35くどい烏骨鶏のじじい参上、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。
皆さんありがとうございました。
リスナーの皆さんからの冠婚金の感想みたいなメールも、はい、
うん、
今届いてるわけだから今日届いてるわけ
だから、これ終わって今2週間ぐらい経ってるんですよ。本当
そうですね。もうだからなんかちょっと前の感じしますけども、
はい、でもこれね、うん、あの皆さんはまあ2週間経ったと思うんですけども、
うんうん、
私は今すごい疲れてますあのジジイなんで。
ちょっと嘘でしょ。
いや、やっぱこれはねしょうがないですけど、うん、終わった後に舞台やってたら、うん、まとめて仕事がガーッと入ってんですよ。
あーはーはーはーはー。まあまあ舞台でスケジュールそこはね抑えてる
からね。そうそう抑えてるんで、そうするとそっちにずらしてるんで、
あーはーはーはー、
それがその後終わってるんで、その時はまだちょっとなんですかね、
駆け抜けてる感じがあるから、
緊張感の糸がまだ途切れてないですけど、
ーはーアドレナリンで、
はい、あのもう3日前ぐらいからですね、
うん、
疲れが一気に来ましてねもう体調崩して今も最悪の状態です。
ちょっと喉の調子もみたいなこと言うてますもんね。
そ う,、
はい、
そうなんですよ。冠婚金終わってなんかあの時もまあいろいろこうなんですか、飲み行ったりもしてたじゃないですか。
ああ、ね、はいはいはい、はい、
それで別に健康をこうた、まあ、保つためにじゃないですけど、
うんうんうんうん、
いろいろ気を使っていたんですけど、
うんうん、
あのやっぱ舞台の最中になんかあっちゃいけないじゃないですか。
そり
ゃ
そうやな、怪我してとか、ね、そうそう倒れてとか。
でやっぱ次の日やっぱすっげえ来たもんね、疲れが、
千秋楽翌日、
あそうそうそうそう、
ドカッとや
ドカッと来ましたよね。
やっぱ緊張の一等もほぐれてるんでしょうし、
そうですね、
ジョニオさんに関してはちょっとこう筋肉痛と言いますかね、
筋肉痛ですね、
こわばり体の、
これあの見た人は分かると思うんですけど、自分がこう演目主役ということはあんまりないんですけど、
あ真ん中で、
うん、はい、あの脇役ですっげー疲れますあれ本当にね、
あれはまあ準主役やねんけど、
はい、
まあなんて言うんでしょうね、
はい、
まあ、ジョニオさん がいなきゃ成り立たないんですけど、
はい、
これまあ見てて疲れるやろうなっていう感じの演目が
そうそうあるんです
よ、ございまして、
はい、
それが11日間、
今回は11日間
でまあ、続くということで
リハーサルからやってるともっと続いてる
そういうわけですよね、
あれはだから最後にこうお見送りみたいなのあるんですけど、
今回とかはあの、はい、いい席に限らず曜日によってね、
はい、
あの演者の見送りみたいなのがございまして、
そうそうで写真撮影とかね記念撮影ですか、うんうんうん、あれなんですけど、うん、去年ぐらいからですね、あのアンケートもそうなんですけど、
うん、
ジョニオさん頑張ってくださいたあの耐えてくださいとかっていうのがすごい多いんですよ。
あと心配の声ね。
心配の声です。
大丈夫ですか。
はい、
うん、
だからそういうのも
そういう演目があるんです。
宇藤さんにね、うん、いろいろこう やられるというか、
そうなんですよね、可愛がりがありまして、
そうそうそう、
それでだいぶ体力削られるというか、
であれもなんかね、うん、関根さんかなんかが言ってたんですけど、
はいはいはい、
あの僕のジョニオショーっていうコーナーあるんですけど、
ジョニオさんのワンコーナーね、
そう、はいはい、あれでひどいことをこう結構言うんで僕が、
あちょっと失礼な司会者みたいな、
は
い、
そうそうそう
コーナーなんですよ、
はい、でまあそれ、まあ、森さんとかね、
うんうんうん、
あの森和也さんとかジム美咲さんとか
天野さん、
天野さんに失礼
なことやるんです、
こうやるっていうのがあるんで、
うん、
で最終的にそれで、うん、その後にウドさんにこうやられってやるんで、
うんうんうん、
まあ、関根さん曰くですよ、
うん、
あれひどいことやってるから、
うん、
あれいいんじゃないかっていうことを言ってたんですよ関根さんが、
あーはーはー、まあ、そこで帳消しじゃないけど、はいはい、
でも、うん、そんなもん舞台ってそういうことじゃないじゃんあのなんかこんだけひどいことしたらこんでやられなきゃいけないとかっていうことじゃないじゃん、
プラマイゼロで終わらすとかそういうことではない、
じゃ ないわけじゃない
ですよ ね、
うね、
多分後付けですねそれ、
それ後付けもう後だって いやだとしたら俺やらないよって話だよ。あの自分のコーナーでも、
別にマイナスの方でいいよっていう、
じゃあものすごいいたわったらひどいことしていいのかみたいなことになるじゃない。そう
そう、まあ、後付けです、
ね、プラマイゼロ、そうでしょ、
座長による後付けです、
ね、むちゃくちゃなこと言ってんなと思ってね。
ちょっとまあ 前回というか前まではね違う方がされてたんですけども、
そうなんですよね、
その方がもう高齢化でね、ちょっともうちょっと体力もみたいなことでどうしようか、もうあのコーナーみたいになったらもう白羽の矢が女優さんに立ってしまって、はい、このようなことになってるんですけども、まあこれどんな内容のことかわからへんねんっていうね、聞いてる方は思ってらっしゃるけども、
ね、
主に女優さんの下腹部をね、
はい、
あのこねくり回したりするわけです
よ。そういうことです。
宇藤さんが、
はい、
力いっぱいね。
そうなんです。
去年、はい、女優さんからもありましたけども、
はい、
ファールカップをつけさせてもらえないかと。そ
うそうそう、多分去年もこのラジオで言ってると思うんですよ。
言ってるんですよ、
はい、
で あまりにも激しいから、はい、ファールカップってね、こう股間をこう守る、
はい、
こうガードみたいなのさせてもらえないかっていう打診をしたところ、
はい、
宇藤さんの方からいや生でお願いします
というか、どういうこだわりなのかよくわかんない。
直接ジョニオさんを感じたいので、
そう
おっしゃってましたね。
わかります。それは宇藤さんのやり方としてはね。でもこれ普通に文章で起こした時に、はいはい、どっち裁判勝つ、うん、これ宇藤さんの人間性とかみんなこう惑わされるかもしれないけど、普通にただこう文春でこう書いてあったら
裁判の話はなしで、
あ裁判の話は、ね、
お願いします。初めて参りましょう。岩井川の政治ラジオ
2畳半の小部屋から。
都内某所とある2畳半ほどのスタジオから週の初めのゲットを頑張った皆さんに毎日と火曜日から踏ん張っていただくために、岩井が誠実にお送りするとってもナイスな番組です。
岩井の誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
さあ先ほども言いましたけども、冠婚金のね、感想などなどいただいております、
はい、
ちょっとご紹介させてください、うん。私は冠婚金シアター4月29日に見に行きました、
うん。
終演後写真撮影が終わり、
うん、
ジョニオさんに、いつもラジオ聞いていますとお声掛けしたところ、
うん、
ありがとうございますメールくださいと、言われたので初めてメールしていますって、
はいはい、
嬉しいね、
はいはい。
冠婚金シアターすごく楽しかったです、
うん。
特にジョニオさんが、某役で暴走したウドさんの相手を体を張って受け止める、コントに大爆笑、はい、ツボにはまりました
っていう。こういうこと言うからこういうこと言うとまたやんなきゃいけない。これね、
いやめちゃくちゃ面白いのよそのやつが。いやいや、まあ、ウドさんもで、うん、それのリアクターとしてのジョニオさんもね、まあまあ、でこの方 ね今までの推し、今まで推しのアイドルの握手会とかで、
うん、はい、
お話しすることを何が楽しいんだかと冷ややかな目で見ていたんですが、
うん、
ジョニオさんに思わず声をかけたくなったあの感覚がきっとみんな握手会に行ったりしたい感覚なんだろうなとやっと理解できました。
そんなに？
そうですよ。
そんなこと言わないでよ。ここそうするとまたやんなきゃいけなくなっちゃう。
ジョニオさんに声をかけられたことがゴールデンウィークの良き思い出となりました。これからのご活躍も楽しみにしております、はい、追伸伊賀の闇のコーナーももっと見たかったですということで、
これだからしゅうちゃんちょっともう一つね、岩島で
何ですか、
俺実はこれ本番中に、
はいはい、
宇野さんと2人飲み行ったの俺実は。
あ本当、
2人で飲み行って、まあ その時はたまたま他のメンバーの人たちもいなくて2人で行きましょうかってなったんだけど、
うんうんうん、
2人で面と向かって対面で
差しや、
うん、本番中ですよ。
本番中、
宇野さんあれ来年どうにかなりませんかねと懇願してるからね。あらそれはマジだということをこのラジオを通じて
相談ではなく懇願、
懇願です俺でも初めてです本当にね、笑いながらごまかされたっていうの、
そう
宇野さんに、ただ普通に
もうジョニオさん
すいません注文いいですかみたいなこの人何言ってんだろうみたいな感じのね、
懇願からの注文やったね。
あれだから本番の時に2回だけ夜の部があってちょっと短い、
そう
あとの9日間昼なんで、
うんうんうん、
その時にウドあれ夜の部だからちょっと9個のやつ7個に減らしてって言って、でまた俺そのままでいいじゃん別に9個7個のまま昼もやればいいじゃん、
長時間になろうがね、
うん、ウドさんのコーナーのこの、まああるんだよね、こう何個やるかボケを、
何ブロック
何ブロック
ボケをやるかみたいな、
ほんで俺がそれで9個7個読ませて、でまた昼になったら9個に戻していいから、
戻していいよ、
だから俺えー、って言った
、言った。
そしたらあの人関根さんが、うん、ジョニオ今度パンケーキおごるからって言った。いやそういうさ ありがたいけどあのそういうことじゃないじゃん、もうあ
のなんかおかしなことになってるよね、
もうっていうか関根さんがもう見たがっちゃってるんだよ、
そうなのよ、まあ、でも冠婚禁止やだってそう見たいよ、やっぱ関根さんが見たい、
あ、まあそれはそうか、
で
関根さん、まあ、いや分かる、俺も関根さんが見たいのはそれは
すごいお疲れやのにずっと袖で見てくれてるやん、うん、自分が出てないコントを
見てる
でちょっと休憩されたらどうですかみたいなことちょっと言うたら、うん、いやいやもうだって面白いの見てんだもんって、
そうなんだよ、
これに尽きるわ、
いやほんとほんと、あ、だからそういう風に言われちゃうとね、あ、うパンケーキおごるわって言わせてるこの、ね、座員としても良くないしそういうのも
ええと思う、ね、
でもそれで、でもそれで確かに考えてみたわけ、うどさんのあのコーナー、
はいはい、
まあ、僕が気絶して倒れて、ええ、その後いろいろやられるんだけども、
これくり回されるの、
他に誰いるかって考えたわけ、
うんうんうん、あ、代わりが、
代わりが、
ええええ、
ほんで、まあ、平子さんとかもちょっと違うじゃん、
違う
で、まあ、しゅうちゃんとかもちょっと違うじゃん、
違う
で他こうやって一人ずつ当たっているといないのよ、
そうギリヤスさんみたいな案もあったらしいのよ、
あ、ヤスさんもね、だから、うん、まあ、ヤスさんもでも
違うじゃない、
まあそうだな、やっぱりなんか違う気がするね、
うんうん、これがね消去法でもジョニオさんになるし、
そうね、
多分投票制でもジョニオさんになると思う、
俺投票も嫌なのよとにかく投票は俺もう絶対こういう時の投票で自分がなるってなるの、
そう、ね、
あの一番嫌な人がなるから、
そうそうそう、
投票って
その人が一番いいリアクションを取るというのも残念ながらそういうことがあるのよ ね、
ね、
さあ他にもいただいております、この方ラジオネーム放送時間延長なんて言わないよ絶対改め磯地の闇さん、ありがとうございます、はい、ジョニオさん、井川さん、韓国記者やった35お疲れ様でございました、うん、私は5月の5日10日目の公演を拝見いたしましたと、はいはい、うんうん、でだーっとたくさん長文で書いてくださってるんですが、うん、それにしても関根さんが昨年よりもパワーアップされてるのには驚きました、
すごいよ関根さん、本当すごい、
はい、でそれぞれのコントの感想なんかも書いていただいて、飯尾さんのモノボケコーナーでアメフトのヘルメットがあったので、うん、昨年苦しんだというあの伝説の樹ヘルメットをジョニオさんがまたやらされるのではないかとハラハラしました、
私もちょっとドキドキしました、
ね、そうなんや、
はい、
YouTube で配信されていた冠婚金 TV を見て以来念願であった生の冠婚金シアターを昨年ようやく見ることができて信じられないぐらい楽しすぎたので今年で
そうなんだ、
もうお腹いっぱいになってしまうのではないかと思っていたのですが、そんな心配は無用でした。それどころか顔の筋肉や腹筋だけでなく体の節々が痛くなるほど笑わせていただきました。あと1年足らずでまたあの舞台が見られるかと思うと今からワクワクが止まりません。ありがとうございます。来年もやることがね、決定いたしておりますので、
はい、
また来ていただければと思います、札幌市ラジオネームエンさん、4月の後半に人生初のコロナにかかり、さすがに無理かと思いましたが症状が軽く待機期間明けということで行けました。
およかったね。
日帰りで、あ、そうか、札幌から日帰りで来た方や、この方、コロナ明け刺激物は控えていましたのでムルギランチは断念いたしましたということで、しかしまあ、オープニングから爆笑最後まで安定のひどさでしたね。されるがままのジョニオさん、毒を吐く井川さん、素敵でございましたということでございます。お二人に呼んでいただければ十分です、ただでさえ貴重な放送時間はお二人のトークに使ってください、
うん、
そんな気使っていただいて、
ありがとうございます、よかったですね。
でこれ冠婚金の感想ではないんですが、
はい、
いつもくださるあの方、うん、ラジオネーム晴れ太郎は初めの一歩さん、あのトマトの方、
あ、どうもどうもありがとうございます。
いつも笑いをいただき感謝しております。ジョニオさんの波乱万丈エピソードトークに時間を忘れ聞き入っております。情景が目に浮かぶぐらい話し上手なところがジョニオさんの才能ですね。また井川さんの話引っ張り出しテクニックもすごいです。ジョニオさんが財布をなくした話をしておりましたが、私も財布やスマホをよく紛失して焦りますが、田舎だからなのか今まで全部見つかりましたと。あと最近バックナンバーを聞いた中で、ポッドキャストのね、放送局に付き人の方の運転で行ったシーンがまたまた面白くお腹がよじれました。あのお弟子さんがおった頃、軽自動車で行った話しちゃうかな。岩井川のお二人、いや、ジョニオさんにお弟子さんは今おられますか、
はい、
弟子はジョニオさんどうなんですか、あれから
まあ、逃げるようにやめていきましたね、
あの伝説の方が、
そうですね、
あれからないの、
全くありません。僕から、うん、そいつに、うん、元気かとかっていうたまに連絡はするんですけど、
初代の弟子っ子くんに、
はい、そう、うん、向こうから来ることはありません。
ないの、
はい、やっぱこっちもやっぱせっかく出会ったんだから、
そりゃそうや、
って言ってこっちが今何やってんだ元気かとか、
師匠
側
から、
そう言うけど、向こうからはお元気ですかっていうのは一切来ませんね。
来ませんね、
はい、向こうから無理やり言ってくることもなければ、こっちのことも全く聞かないという、
何 なので、弟子期間中に嫌われた、
いやもう完璧に嫌われたんでしょうね。
なんでそんなことになるの。
いやだからなんていうんですかね、思った人と違かったんじゃないですか。
優しくしてたでジョニオさん。
いや優しくはしてたけど、
違う、そうじゃないの、
やっぱりその今のことゆとり教育とは合わなかったっていうことですね。昭和の人間が、
はい、ちょっとね、
でもやっぱ人間ってみんな誰かと合わないじゃないですか、
うんうん、
それは合わない、合わない相性ってあるから、
もちろんもちろん、
こればっかりはしょうがないよね。
いや弟子入りに若者が来たということが、まあその後どうなったかよりも、
はいはい、
ね、あなたの芸風とかそういうものに惹かれ、
うんうん、
その人が衝動的にあなたのところに来たということが、はい、もう立派なことですから、
はい、
そんな、まあ、
悲しいですね。フォローって悲しいですね。フォローってやっぱり失敗した人間にフォローってするわけだから、やっぱり
バレた、
辛いですよね。
ごめんなさい、ごめんなさい、
うん、成功してる人間にフォローないからね、
うん、こっちも言いながらうまくいってないなと思いましたけど、
はい、そうですね、
さあということで今日はね、観光禁止やったくどいうこけるじじいさん35の感想をお話ししてる間にお時間切れしまいました、はい、ご感想メールいただいた方ありがとうございました。それではジョニオさん、6月1発目ですね、6月3日本日の放送のまとめの一句お願いします。
やりたくない方が面白い。
いや本当そうだよね。
そうです。
だって、はい、ジェットコースター乗りたいんですよ、好きなんですよって言ってる人乗せても、うん、それは思んないもんね。もう
テレビでもね、その人たちで放送されなかった
ですよ、ね、そうなんだよ、でも最近減ったか、あれも、
あれもやっぱりそうね、
ね、嫌がらせみたいなことになるの
か、逆に楽しい方にね、なんじゃないですか、
エンジョイエンジョイの方がいいのかしら、
うん、よかったです、
よかったです。また来週聞いてください。お相手は岩井がの井川修司と
岩井ジョニオでした。
またね、
アマチェック。